令和4年度予算の概要及び市政運営の基本政策。令和4年度予算の概要。本市の財政状況は、記載の抑制と基金の積み立てを積極的に行い、持続可能な財政運営の構築に努めてきた結果、令和2年度決算において、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率等は改善されてきましたが、令和3年度は普通交付税交付団体となり、さらに新型コロナウイルス感染症への対応を最優先としなければならないことから、厳しい財政状況であることが明らかであり、財政規律を緩めることなく、市民から信頼される市政の実現に向けて、コンプライアンスの推進にも努めていかなければなりません。令和4年度予算は、一般会計466億8800万円、前年度対比13億3800万円、3.0% の増、特別会計及び公営企業会計を合わせた全会計では714億3690万円で、前年度対比21億7347万7000円、3.1% の増となりました。環境と都市基盤、自然と都市が調和した人に優しい町。これまで推進してきた駅周辺の利便性向上や無電柱化の取り組みなどに加えて、地域の生活を支える地域拠点の形成にも力を注がなければなりません。歩いて暮らせる街づくりの実現に向けて、今取り組まなければならないと考えており、具体的な検討を進めてまいります。合わせて、次世代に誇れる自然と都市が調和した街づくりのために、緑を生かす取り組みを充実してまいります。東小金井駅北口では、土地区画整理事業を着実に推進するとともに、カジノ公園南側の芝生による緑化など、さらなる魅力向上を図ります。武蔵小金井駅北口では、市街地再開発事業等に向けた、まちづくりの検討がされており、適切な支援を継続してまいります。また、脱炭素社会に向けた流れの加速を目指し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、次世代自動車の普及促進に向けた新たな補助金を交付するとともに、市内の緑化をさらに推進するため、敷地面積が200平方メートル以上の建築行為に対して、新たに緑化指導を行います。さらに、子ども環境ワークショップや森林教育を行い、子どもたちに向けても意識啓発を図ってまいります。地域と経済、安心して過ごせる暮らしやすい町。産業、観光の分野においては、生活都市にふさわしい産業振興に取り組みます。コロナ禍により自宅近くで過ごす時間が増えたことを、地元商業等に目が向く好機と捉え、商工会や商店会連合会の皆様と連携して、商業振興策を推進してまいります。また、観光町おこし協会を中心に、公園や農地など、身近なオープンスペースを活用する小金井コモンズの取り組みを推進し、多様な町のにぎわいを創出してまいります。農業振興の分野につきましては、担い手不足、農地の減少などの課題に、関係機関の皆様と連携して対応してまいります。地場産農産物の学校給食への利用拡大に加え、農地の持つ多面的機能を活用し、 市民の皆様に農業、農地を身近に感じていただけるような取り組みも推進してまいります。また、本年3月には観光まちおこし協会が運営するワクワク都民農園小金井が開園いたします。農、商、農、福、連携など、新たな取り組みが展開されることについて、大いに期待しており、可能な限り支援をしてまいります。災害対策につきましては、各種災害への備え及び感染症対策や最新の動向を踏まえ、地域防災計画の修正を行ってまいります。国土強靭化地域計画も合わせ、市民の皆様が安全で安心して生活できるよう、消防団員の皆様のお力も借りながら、取り組んでまいります。子どもと教育、心豊かにのびのびと子どもが育つ町。すべての子どもの権利を保障し、その命と心を守るため、子どもが相談しやすく、かつ迅速で適切な救済を図れる体制づくりが課題と考え、子どもオンブズパーソンを設置し、取り組みを進めてまいります。保育におきましては、引き続き待機児童解消のため、本年4月に4園の新規開園などにより、260人超の定員増を図ります。しかしながら、昨年4月の空き定員の状況や、今後見込まれる年少人口の減少なども考慮しますと、今後の新たな保育園の開設は、慎重に判断すべきと考えているところです。多様なニーズへの対応や、保育の質の維持、向上の視点を重視し、健やか保育ビジョンに基づき、保育の質のガイドラインの周知・啓発に加え、保育士研修をより一層充実させるとともに、医療的ケア児が安全に保育園生活を送れるよう、訪問看護を活用した体制整備を図るなど、保育施策の充実を図ってまいります。また、学童保育所の利用者は今後も増加する見込みであり、全乳維持を堅持しつつ、児童の安全性、保育の質の確保等を踏まえ、学校施設内の施設併用利用や、民間施設の活用及び民設民営を推進するなど、緊急対策の必要なところから柔軟な方法で環境整備を進めてまいります。義務教育就学時医療費助成につきましては、令和5年10月から中学生についても保護者の所得制限の廃止に向け準備を進めてまいります。次に学校教育についてです。すべての子どもが笑顔いっぱい、ワクワクいっぱいで学べるようにするため、教員の働き方改革をさらに推進します。また、適時に学校の情報発信ができるシステムの導入や、学校ホームページのセキュリティの強化とともに、小金井ギガスクール構想に基づく取り組みをさらに推進してまいります。子どもの人権については、いじめの早期発見、早期対応に確実に取り組めるよう、いじめ問題対策委員会において、学校における対策を検討し、改善できるようにします。環境教育については、子どもたちが自分たちにできることを対話を通して考え、今できる精一杯の活動をすることを目指す、ハチドリプロジェクトに取り組みます。子どもの多様な学びの場を保障するために、東京学芸大学内に木製教室を設置しており、引き続き支援のさらなる充実を図ってまいります。また、中学校の部活動のあり方を検討するため、新たな指導員導入のシステムを試行的に導入します。さらに、 各学校と地域を結び、より充実した教育を推進するとともに、学校が地域の文化の発信地となるように、コミュニティスクールを新たに5校指定し、全9校とします。また、昨年度策定した学校施設長寿命化計画を踏まえ、各校の施設の改善に向けた方針の検討を進め、計画的に学校の改修工事に取り組んでまいります。文化と障害学習、一人一人が自分らしく生きることができる町。子どもから高齢者まで、人生100年時代を楽しむ障害学習の環境づくりを推進するとともに、地域と学校が連携・協働する地域学校協働活動及び保護者や地域の方々が中心となって取り組む放課後子ども教室の拡充を図ります。日常の中で芸術文化を主体的に楽しみ、心豊かに暮らしていける街を目指し、芸術文化振興計画の推進を図ります。開設10周年を迎える小金井宮地楽器ホールおよびハケの森美術館の活用により、芸術と市民をつなぐ機会の整備に取り組みます。平和・人権・平等を尊ぶ意識が世代を超えても途切れることのないよう、本年40周年を迎える企画平和都市宣言の趣旨を踏まえた意識の啓発などに取り組みます。昨年からスタートした都内16自治体による広域的な理解促進の取り組みの継続など、性の多様性について市民に広く知っていただき、理解を進めていただくよう努めてまいります。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とし、誰もがスポーツを楽しむことができる環境の整備・充実を目指し、スポーツ推進審議会を設置の上、第二次スポーツ推進計画の策定に取り組みます。従来の取り組みに加え、高齢者も参加しやすい事業として、ポールウォーキングを実施します。福祉と健康、誰もが生き生きと暮らすことのできる町。令和6年度からの新たな福祉総合計画策定を予定しており、令和4年度は計画策定に向けた課題の分析等を行います。年齢や障害の有無、経済状況等にかかわらず、複合的で複雑な課題の解決に向けた支援を行う福祉総合相談窓口では、相談体制や支援調整機能の拡充を図ります。高齢者福祉施策につきましては、地域包括ケアシステムの進化・推進に向けて、生きがいのある充実した生活の支援、地域で自立して暮らし続ける仕組みづくりなどに取り組みます。専門職により、短期集中的に生活機能を維持・改善するサービス、要支援の方も参加可能な専門職のフォロー体制を充実した桜体操の実施、通いの場にかかる高齢者のオンライン支援など、介護予防の強化や地域参加の支援等を図ります。また、市内4カ所目の特別養護老人ホームについて、認知症高齢者グループホーム、地域交流スペース、子育て支援に資する機能などを併設した形で、令和5年8月の開設に向けて建設工事を開始する予定となっております。障害者福祉施策につきましては、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例の見直しを行ったところであり、引き続き条例の周知や障害および障害のある方への理解促進に努めてまいります。また、事業所等への支援措置として、 合理的な配慮を提供するための費用に対し、新たに助成金を交付します。医療的ケア児およびその家族に対する支援に向けて、関係機関との連携、協議の場を設置します。健康・医療に関する施策につきましては、あらゆる市民の身体と心が共に健康であるよう、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先として取り組みます。また、新型インフルエンザ等対策業務継続計画 BCP の見直しを進めてまいります。育児応援のため、ファーストバースデーサポート事業、出産応援事業を実施するほか、産後ケア事業については、対象年齢を拡大し、自己負担額を少なくすることで、産後も安心して子育てができる支援体制の強化を進めるとともに、多胎児支援の一環として、多胎児家庭の負担を軽減します。行政運営、開かれた姿勢で、誰もが信頼し合える町。行財政改革については、持続可能な経営基盤の確立を目指し、行財政改革2025を7月をめどに策定します。デジタル技術の活用により、市民の利便性向上と業務の効率化を図る自治体 DX の推進に取り組みます。また、民間事業者等が持つノウハウの活用により、サービスの質の向上が期待される公民連携アウトソーシングを推進し、財政効果と人的資源の創出も目指してまいります。さらに、今後の維持・更新に多額の財源を必要とする公共施設等については、人口減少社会を見据え、公共施設マネジメントの推進を図ってまいります。これら3つの取り組みを、行財政改革2025の3本の柱に据え、経営資源を戦略的に投入することで、確実に実施します。保育業務の総合的な見直しにつきましては、これまでお聞かせいただきました様々なご意見、ご要望に加え、現在実施しているパブリックコメントの結果も踏まえ、引き続き全市的な視点からしっかり判断し、取り組んでまいります。第5次基本構想、前期基本計画の目標達成に向けて、PDCA サイクルの強化を図ります。また、コンプライアンス意識の浸透、人材育成の推進、組織の活性化に努めてまいります。市民協働について、仮称市民協働支援センターの開設を控え、市職員の協働の理解をさらに進めるため、新たに協働推進研修を実施します。また、本市の人口は現在も微増傾向が続いていますが、令和13年をピークに減少に転じる推計となっており、住みやすい、住み続けたい町、選ばれる町を目指す取り組みが一層大切になると認識しています。新たな魅力の創出や積極的な情報発信など、シティプロモーションの取り組みに努めてまいります。